介護ケセラセラコーナー、今日は公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部世話人の徳弘美希子さんにお越しいただいております。徳弘さん、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。
本当ですね。
ねえ、徳弘さんご出演いただいたのが2020年7月6日でございます。思い起こすこと5年前でございます
そうでしたか、
ね、家族の会として初めて、徳弘さんお越しいただいたんですよね。
そうでした ね、
ね、でいろいろね、あの家族の会についてお話しいただきました。お元気でお過ごしでしたか。
はい、ありがとうございます。元気に今日まで迎えられ、今日迎えることができました。はい、はい、
よかった
ありがとうございます、
ね、そして今日来ていただいて、はい、ね、世話人として、ね、活動してらっしゃるんですよね。
はい、そうなんです。
はい、で今日は、どういったお話をしていただけますか。
今日はですね、この9月21日に開かれた京都府支部のアルツハイマーデー記念講演会というところでお話しした話をお話しさせていただこうかと思っております。
はい、はい、どういうものだったんですか。
は
い、
これはね、一部と二部とに分かれておりまして、一部はちょっとした物忘れは年のせいかとか、MCI なのかというようなことをお話をしていただいたんですが、これはですね、藤田医科大学の医学部認知症高齢診療科教授の竹地はじめ先生の講演がありまして、はい、2部の方でパネルディスカッションがありまして、そこに私が今の自分のことについて話させていただいたんです。
そうなんですね、はいはい、徳弘さんもご登壇されて、そちらでいろいろとお話になったということですか。
うん、はい、そう、はい、そうなんです。支部の世話人でね、私最高齢なんですね。
ああ、そうでございますか。
84歳の人が2人おりまして、で、まあ、その2人が登壇して現在の心身の状況などについてお話をしたんですね。
はあ、はい、そうですか、はい、はいはい、
そのお話をちょっとさせていただいていいですか。
はいはい、いやもうなんかね、久しぶりに聞きましたけど、徳弘さんの声、はい、思い出しました。
思い出
した。このソフトな優しい感じ
ありがとうございます、
はい、いや思い出しました。はい、すみません、すみません、はい、お話し続けてください。は
い、いいですか。はい、私はこの9月初めに84歳になりました。
はい、
体の変化とか心の変化についてお話ししたいと思います。体の変化としては、だいぶ体は弱ってきてるなと感じております。で、見た目としてはね、体が小さくなりましたね。昔は身長は152センチあったんですが、今148センチになっております。
はい、
で体重も47キロから45キロに落ちております。で握力の低下はすごいですね。2リットル入ったやかんをこう片手で持ち上げられなくてくるんですよね。
2リットルね、
うん、はいはい、でそんなこととか、それからよく知ってる人の名前がね出てこ
ないそれはあります。
あーっていう感じで出てこない、
は
い、
あの人あの人、
ね、あの人あの人、そうそう、ここまで出てるのに出てこないっていうことがありますよね。
はいはい、
だから夕飯をいつも私が作ってるんですけれども、冷蔵庫の前で何を取り出そうとしているのかこう冷蔵庫行って段取りをしようと思うのに一瞬何取りに来たんやったっけ、はい、と迷うようなことも増えておりますし、それから、お友達なんかと約束した日にちなんかや場所をね、思い違いをするっていうことも増えてきましたね。
はい、
はいはい、で私はもう30年以上1時間半のヨガを教えているんですけれども、
はい、すごい、
その1時間半のこうやってることは毎回同じなんですけどね、ふっとその順番を忘れることがあるんです。で来てくださってる仲間たち人にはこの順番をあなたたちが覚えててくれてたら私は続けることができるって
なるほど、
う
ん、
というように
前に進めますもんね。
そうそうそう、はいはい、そういうように、はい、あの今偉そうに言っております。はい、それから理解力も低下しましたね。
あ、そうですか。
はい、あの込み入った話とかはね、うんうん、なかなかええってついていけなかったり、うんうん、それから新聞の記事も今あのなんていうかな、カタカナの文字が多いですよね。そうですね。そうしたらこれがどういう意味なのかっていうことが、はいはい、なかなか理解できなくて、新聞が本当に自分できちっと読めてないなということを
飛ばしちゃってね、そこを。
そうそうそうそうそうそうそう、大体はこんなもんかなって想像はできても、実際に自分の中では落ちてきてるなって、そういう理解力というのも随分落ちてきてるような気がいたします。
そうですよね。はい、うん、いやもう、うん、あのあれですよ、今あの伺ったこと、あの私あの、はい、徳弘さんよりはあの若いんですけれどももうあります。自分でえって言ってることは結構ありますよ、
ね。そうですか。
ですからあの、全然徳弘さんもう本当に、普通なんだろうなと思いますけれども、やっぱりその身長とか体重とかはね、身体的なそういう変化っていうのはね、そうですね、年取ってくるとありますし、歩行とか、うん、歩くのがちょっととかね、
そう遅くなりましたね、
動作、遅くなりますね、
うん、動作も遅くなりますし、うんうん、確かにそうです。あの歩くのも遅いし、
そうですよね、う
ん、何かをすることがやっぱり遅いですね。
まああのあまり 言わないようにっていうよっこらしょとかどこらしょっていう感じでね行かないと、
うん、それは言うんです。それはね、あのこうよっこらしょどっこいしょというのは、うん、あの私がヨガを教えてて思うのは吐く息の大切さなんですね。
ああそうなんや。
で動作をするときによいしょどっこいしょっていうのは、うんうん、人が聞くとみっともないかもしれないけれども、自分にとってはすごくそれはあの理にかなってるんです。
あ、そうなんですか。いいこと聞いた。
黙ってと立つよりは、うん、よいしょって立つと吐く息とともに動作をしていくという意味ではね。
そうなんですね。
そうなんですよ。
やろう、これから言おう。
そう、
ね、それとかあと、まあうん、目がねちょっと白内障だなんだとかね。
そうですそうです、
出てきますよね。
もう白内障も緑内障もあって、うん、目が本当にあの鬱陶しくなってきております。
うん、そういうのもありますし、まあ、あと、まあ、もちろん耳の方もね、うん、はぁっていうことが多
くなる。そうですね、あの年の割にはまだ耳はまだいかれて、
徳弘さん全然大丈夫かと思います。
いや、まあ、あの若い子に比べれば飽きませんけどもね。それでもまあまあ、 あの日常生活に支障をきたすようなあの耳の悪さではないですね。 うち夫が91歳なんですけどね、やっぱり後ろから声をかけると聞こえないですね、うんうん、あの それぐらい聴力が落ちてきてるのを感じます
ね。なるほどね、うん、だからそれもあってなんか話してることとか、うん、まああのね、まあ、テレビ見ててもニュース見ててもですが、なんか理解力とともに分かんなくなっちゃうっていうのがね、結構ありますよね。
そうですね。
いやもうね、
う
ん、ちょっとね私もあのよくそういうのを感じるのでちょっとこ怖くなったりするんですけどねそういうのは徳弘さん怖くなったりはないんですか？
もうそれはね、あの怖くはないです、うんうん、だあの年として十分取ってきてますし、うん、それがあって、うん、ただねその時間を間違ったり、うん、そういうことであの人に迷惑をかけるという、はい、そこが一番怖いところで ね、もう忘れるのはもう仕方がない、うん、というようにあの思っております。
そうですか、うん、ね、で世話人としてね、
はい、
長い間、家族の会で、はい、活動してきていただいていますよね。
はい、だからそうなんですね。あのなので自分があの物忘れがあるなとか、いろんなことができなくなったなと思うけれども、それに対してはあんまりこうあの悲しまないでイライラせずにね、
やっぱりね、
あのもうあの 対策し、いろんなことを自分な今できる対策をしながら日々を過ごしているというような状況ですね。
すいません、対策を教えてください。
大したことはないんですけどね。まあ朝起きると必ずこう手帳を開いて、はあ、今日の予定を見るんですね。
なるほど、
うん、で今日はだから記録をするっていうのはとっても大事なことなんですね、
はいはい、
でその記録を頼りに動いてるようなもんでして朝起きたら必ずその予定表を見ると、はい、メモ手帳を見るということですね、うんうんはい、それからさっきも言いましたがメモも必ず取るようにするということですけどね、うんはい、ところがですね自分で書いた字が今度は読めないことが悲しいかな。
わかります。
これなんて書いたんやろってね。本当にね、はい、自分で情けなくなることが、
書いた時は分かってる
んですよね。そうなんです、そうなんです。その字がね読めないという悲しい事実もある、はい、頻繁にございます。
はい、
はいはいはい、そんなこともありますね、はい、それから私はタイマーをよく使います、
うん、お台所でとかで、
そうですね、お台所で煮物なんかしてても、うん、まあ、今全部レンジにはねこのついてますけれど ね、うん、例えば今日はどこどこへ出かけなきゃいけないと言ったら何時ぐらいから支度しなきゃいけないと思うじゃないですか、はい、そうするとその時間をあと何分ぐらい大丈夫だって、うん、でタイマーが鳴ったら、あ、さあ今日は出かける、用意をしようっていうように、ね、
そろそろしなくちゃ
とか、そうそうそうそうそう、そういうように、う時間の管理っていうのをタイマーでやってるんですね、
おー、素晴らしい、うん、
それはいい
ですね、
悩まなくていい。それをかけ忘れるとか、
そこへ来ましたか。
そう、かけ忘れるとそうそうそうなんです。かけ忘れたりメモを書き忘れたりすると大変なんですけれども、
うん、
まあまあ、対策としてはそんなところでしょう、はい、それから家族はね5人家族なんですね、はいはい、うちはね、若い息子長男夫婦と孫と孫娘がいまして5人の家族なんですけれども、夕飯作りはね私が担当してやってるんですね、ええ、土日を除く夕飯作りを、おお、
素晴らしい、
やってるんですね、うん、そうするとその冷蔵庫の前に行ってね何取りに来たんやったっけとかいうようなこともねここのところ頻繁にありますよ。なんでだけど、まあ、それにめげずに一生懸命、ええ、まあ夕飯を作ると、これはねとても頭にも体にもいいと思うんですね、段取りがね遅くなってます、はい、確かに、はい、でも段取りをして、お料理が何時に、食事の時間が何時で何時までに作り上げるっていうことができたら、ね、やっぱりこれは快感ですから
ですよね。
なんでね、そういうように夕飯作りももうできひんわって言わんと、できるとこまで頑張っていこうと思っております。
いいです、やっぱりそういうのをやること、うん、それからさっきもおっしゃってたヨガね、
はいはいはいはい、
体を動かすっていう、
そうですね、
まあ、うん、長いことやってらっしゃるんですよね。
そうなんですね、もう34年、
うん、ヨガの先生でらして、
ね、そうですね、長いことやっておりますね。
そういうやっぱり体を動かすというのですね、
そうですね、
大事ですね。
で体を動かすときにうっとしないでね、吐く息を、
あ、さっきのそうよいしょやないけど、
そうよいしょどっこいしょって、このね吐く息っていうのはとっても大事なんですね、うんうんうん、吸うことはみんなできるんだけれども、うんうん、吐く息ということを、うん、習得できてるっていうのはとてもありがたいなと思っております、
は
い、
うん、
これは健康 の秘訣
です ね、
ですね、
皆さんヨガ
ヨガじゃなくてもね、
吐く息ね、
うん、ヨガじゃなくても普通の運動みたいなんでも全部そうだと思います、うん、
確かにね、
吐きながら、うん、
そういうことをする。あとはどうですか、なんかこう、まあ、ずっとね、家族の会で相談ね、はい、受けてらっしゃったりとかいろいろされてますから、どうしてもこう抱え込んじゃったりする方が多いじゃないですか、
はいはいはい、
ね、そういう方々にとってはこう、ね、聞いてもらえるところとか大事なんですよね。
そうですね、やっぱり私も家族の会が会にもう30年以上おりますけれども、はい、やっぱり仲間がいるっていうのはいいですよね。で、私最近物忘れがあるよっていうようなことを言うと、私もってこうみんなで言うとなんとなく安心したりしてね。
確かに、
ね、で、まあ、そういう家族だけじゃなくて外にお友達がいたり、そしてまた電話相談なんかで行く場所があったりいうのはとてもありがたいかなと思いますし ね、 すね、元気で来られた一つの理由だと思います。
はい、もう認知症の人と家族の会もあります。まあそれがちょっとと思われる方はね、地域の包括センターとかもありますしね。
そうですね、
身近にそういうところがどんどん今ね、できてますから。
そうです、そうです、そう、相談するところが ね、 ね、そういう、そうです、おっしゃった通り、地域包括支援センターとか、それから電話相談とか、かかりつけのお医者さんとか、そんなところで、から家族の会のね、電話していただいたりするのはとても、はい、有効かと思います。ね、相談する窓口を、ね、はい、知っておくっていうのはとても大切なことだと思います。
ね、大切ですね。そうですね、集いとか認知症カフェとかこんなありますよみたいな情報とかもね、そこから入ってきたりしますから。
そうですね、それは知っておくっていうことは ね、 ね、いざ言うときに役に立つと思います。
いやもう本当に久しぶりに聞いた徳弘さんの声ですが、今も電話相談は出てらっしゃるんですか？
ね、今ね、10月でいっぱいで電話相談はやめました。
あら、まあそうなんですか、残念。
いや、それはね、91になる夫が、一人にだんだん認知症ではないんですけれども、一人にしておけなくなってたという、私の、夫婦の感じとしてはね、そうなもんで、できるだけ長い時間、一日中家を空けるということを避けようと思って、電話相談の方は降りたんです。
そうですか。はい、でも、このコーナーにね、いろいろ来ていただいている方、皆さん電話相談出ていらっしゃる方もね、来ていただいてますから、みんなとっても本当に親切にいろいろとお話しいただけるのでね、ぜひぜひね、ちょっと悩んでるっていう方はね、お電話いただくといいですよね。
そうですね、はい、本当にお電話していただいたらいいと思います。はい、コールセンターの方で、
はい、コールセンターね、はい、電話番号を申し上げておきましょう。
はい、お願いいたします。
京都府認知症コールセンターです。0120-294-677 0120-294-677 です。悩まんと、
ね、そうです、そうです、はい、話をすると本当に気持ちが楽になりますんでね、で、一人じゃないってね、うちの家だけかしら、うちのお母さんだけかしらとか思ってる人いるでしょ、でも話を聞くと、あ、一緒やわって思って ね、
そうですよ ね、
これが大事な、と思います。
そうですね、わかりました。いやー、介護ゲセラセラのコーナーですね。今日は公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部世話人の徳弘美希子さんにお話しいただきました。じゃあ、まだこの会の活動もあるし、それから矢後の先生もやってらっしゃるそうですので、元気で、お元気そうなのでよかったですけど、
ありがとうございます。
これからも頑張っていただきたいと思います。
はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。
今日はありがとうございました。
こちらこそお世話になりました。
以上、介護ケセラセラのコーナーでした。